お知らせ。新型コロナウイルス感染症対策。低所得の子育て世帯に対して生活支援特別給付金を支給します。一人親世帯分とその他世帯分の二つがあります。いずれか一方の給付を受けている人は、もう一方の給付は受けられませんのでご注意ください。一人親世帯分。対象者、申請受付中で2項目あります。1、公的年金などを受給していることにより、児童扶養手当を受給していない人。2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人。なお、賞与などの臨時収入を含まず、任意月の収入を年間換算した数値で計算することから、児童扶養手当の全部支給停止者、もしくは手当を受給されていない人についても対象となる可能性があります。支給済みの世帯。1、4月分の児童扶養手当受給者。なお、該当世帯は5月11日に、登録口座に給付済みです。2、6月30日までに申請した人のうち、支給要件に該当する人。給付額、児童1人当たり一律5万円。申請期限、令和4年2月28日、月曜日。問い合わせ、社会福祉課、内線1263。その他世帯分、対象者、申請受付中で2項目あり、その両方に当てはまる人、一人親世帯分の給付金を受け取った人を除く。1、令和3年3月31日時点で、18歳未満の児童、特別児童扶養手当対象児童の場合、20歳未満を養育する父母など、なお、令和4年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。2、令和3年度住民税均等割が非課税の人、または新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった人、支給済みの世帯、令和3年4月分の児童手当、または特別児童扶養手当の支給を受けている人で、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人。給付額、児童1人当たり一律5万円。申請期限、令和4年2月28日月曜日。問い合わせ、子ども課、内線1265。お知らせ、福祉医療費受給者証を更新します。1つ、障害や一人親家庭などで一定の条件に該当し、受給資格が継続となる人には、新しい受給者証を送付しましたのでご確認ください。1つ、福祉医療給付資格に該当する障害者手帳など、障害年金受給資格者は年金証書、に有効期限、再認定がある場合、福祉医療受給者資格もその有効期限までとなります。障害者手帳などの更新後、福祉医療受給資格の更新手続きをしてください。受給資格を喪失した場合、1つ、転出や死亡などの場合、速やかに受給者証をご返却ください。1つ、障害のある人で障害者手帳などの等級変更や一人親家庭などで婚姻、事実婚を含むなどにより受給資格対象でなくなった場合、速やかに届け出し、受給者証をご返却ください。1つ、資格喪失日以降に受診した分の福祉医療費は後日返還していただく場合があります。問い合わせ、医療保険課、内線1174。 お知らせ、整骨院などでの子ども医療費の窓口負担を軽減します。8月から中学3年生までの子どもを対象に、整骨院などでの療養費について窓口負担を軽減します。これに伴い、7月下旬に新しい受給者証を送付します。7月末になっても受給者証が届かない場合はお問い合わせください。これまで、窓口で一部負担金、保険診療分を一旦支払った後に、市から福祉医療費給付金を給付。8月から、他の医療機関と同様に窓口で500円、1医療機関などにつき1ヶ月上限500円支払い。図の説明。これまでと8月からの変化を示した図があります。例として窓口支払いが3000円の場合です。整骨院などと受給者との間に往復の2本の矢印があり、整骨院などは受給者に医療の提供をし、受給者は整骨院などに3000円の窓口支払いをします。岡谷市から受給者に向けて矢印があり、3ヶ月後に2500円を給付します。8月からは、整骨院などと受給者に往復の2本の矢印があり、整骨院などは受給者に医療を提供し、受給者は500円を窓口支払い。岡谷市から整骨院などに向けて矢印があり、受給者ではなく整骨院などに2500円の支払いとなります。図の説明終わり。なお、学校や保育所での怪我など、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、これまで通り、福祉医療費受給者証を使用せず、災害共済給付の申請手続きが必要です。問い合わせ、医療保険課、内線1174。
健康、個別指導、お家でできる運動療法を習得するための講座、秋・冬コースの受講者を募集します。国保・被保険者の生活習慣病の症状改善や軽減を目的として、適度な運動の実施や栄養指導などが受けられる運動療法教室を株式会社やまびこスケートの森に委託して、岡谷市医師会との連携のもと開催しています。春・夏コースに引き続き、お家でできる運動療法を習得するための講座、秋・冬コースとして全7回の個別指導で実施しますので、ぜひ受講してください。運動療法は続けることが大切ですが、自分に合った運動を正しい姿勢と強度で行うことで初めて効果が出てきます。また、身体は動かしたいけれどコロナが心配だなという人にも個別指導で多くの人と接することがなく安心して習得できます。対象、岡谷市国保の被保険者で検診の結果などから医師に適度な運動の実施を勧められている人。なお、申し込み後、主治医の運動許可証を提出してください。場所、やまびこスケートの森トレーニングセンター。定員12名、費用3500円。なお、別途教室の前後に受診費用がかかります。申し込み、8月27日金曜日まで。定員になり次第締め切ります。実施期間、9月から12月、1回50分、全7回。なお、先着順に希望日程を決定。日程、時間、人数の順にお知らせします。火曜日、A 日程、9月7日、21日、10月5日、26日、11月9日、30日、12月14日、B 日程、9月14日、28日、10月19日、 11月2日、16日、12月7日、21日。時間、A 日程、B 日程とも、午後1時から、午後2時から、午後3時から、人数、各回1名。日程、木曜日、C 日程、9月16日、10月7日、21日、11月4日、18日、12月2日、16日。D 日程、9月9日、30日、10月14日、28日、11月11日、25日、12月9日。時間、C 日程、D 日程とも、午後1時30分から、午後2時30分から、午後3時30分から。人数、各回1名。健康ポイント対象事業、岡谷電子マネー、岡谷ペイ、200ポイントもらえます。問い合わせ、医療保険課、内線1186。教室についての問い合わせ、やまびこスケートの森トレーニングセンター、電話245210。お知らせ、ペットはマナーを守って正しく飼いましょう。ペットを飼う場合は、愛情と責任を持って、また周囲に迷惑をかけない飼い方を実践しましょう。犬の飼育は次の点に注意しましょう。3件あります。1、市への登録と年1回の狂犬病予防接種。狂犬病は人命に関わる恐ろしい感染症です。は、飼い始めたら必ず実施しましょう。2、他人の迷惑にならないよう、つないで飼う、糞の始末をするなど、ルールを守って飼いましょう。3、犬も人も快適に暮らせるように、飼い主がしっかり管理しましょう。猫の飼育は、次の点に注意しましょう。3件あります。1、猫は繁殖力が強いため、不妊手術をお勧めします。2、糞尿被害や不幸な猫を増やさないために、野良猫への安易な餌やりはやめましょう。3、交通事故、感染症などでなくさないためにも、飼い猫は室内で飼育しましょう。問い合わせ、市民生活課、内線1171。お知らせ、アメリカシロヒトリを駆除しましょう。アメリカシロヒトリは例年、6月中旬から9月中旬に大量発生します。桜やクルミなどの落葉広葉樹の葉を好み、繁殖力が強く、周囲に被害が広がります。被害の拡大を防ぐには、早期の発見と駆除が大切です。各家庭の責任で駆除しましょう。なお、市では、私有地以外の駆除は行っておりません。巣の見つけ方。幼虫は集団で糸を吐いて巣を作り、葉と枝が絹糸で巻かれたようになります。また、葉の柔らかい部分を食べるので、葉脈だけが残ります。蜘蛛の巣がついているように見え、食べられた葉が透けて見えるときは気をつけましょう。効果的な駆除方法。巣を作っている段階では、薬剤を散布しても効果がありません。枝ごと切って踏みつぶすか、ゴミ袋に入れて口を密封し、燃やすゴミとして出してください。幼虫が巣から出て、活動を始めたら、薬剤を散布するのが効果的です。薬剤を散布するときの注意。使用説明書をよく読み、隣接する住民などへの周知を行った上で、人や動物、作物、洗濯物などに危害が及ばないよう、風向きにも配慮し、 飛散防止に注意しながら実施してください。散布者は必ず帽子、眼鏡、マスク、ゴム手袋などをし、肌が露出しないよう気をつけましょう。問い合わせ、市民生活課、内線1171。健康一口メモ、ナンバー526。ワクチンを接種した後も、マスクは必要です。岡谷市の65歳以上の高齢者を対象とした新型コロナワクチンの接種もようやく目処が立ってきた状況になりました。岡谷市では集団接種も各医療機関で行われている個別接種も効果の高いファイザー社製ワクチンであり、2回目の接種が終了した人も65歳以上の高齢者では増えてきていると思われます。新型コロナウイルス感染症に対する切り札と考えられてきたワクチンですが、最近になって万能ではないことが徐々に明らかになってきました。ワクチン接種後の新型コロナウイルスの感染危険性、2回目のワクチン接種を受けて免疫がつくまでに1、2週間程度かかり、免疫がついても発症予防効果は 100% ではありません。変異のあまりなかった従来型のコロナウイルスでも、以前から接種後の感染者が報告されています。さらに、他国に先駆けてワクチン接種が進んだイスラエル、イギリスでも、マスク装着や飲食店などの規制をやめた途端、新型コロナウイルス感染症が急に増加してきました。その原因の一つに、感染力の強い変異型の蔓延が考えられています。従来型のコロナウイルスに対する感染予防に関して、91% の有効性を誇ったファイザー社製のワクチンも、最近のイスラエルでは感染力の強い変異型には 64% に有効性が落ちていると報告されています。つまり、ワクチン接種を受けて十分時間の経った人でも感染する危険性はあります。接種をまだ受けていない人への配慮。また、ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの人が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチンを接種した人も接種していない人も共に社会生活を営んでいくことになります。岡谷市では65歳未満の人へのワクチン接種はまだ進んでいません。ワクチンを接種した人から他人への感染をどの程度予防できるかはまだわかっていません。まだ接種が済んでいない家族や職場の人のためにも、接種を受けた人も引き続き感染予防対策が必要になります。それでは、なぜワクチン接種が必要なのか。前日の最近のイスラエルでの報告でも、感染力の強い変異型に対して重症化を予防する効果は 96% と高い効果が得られています。万が一感染した場合でも重症化して入院が必要になる危険性はかなり抑えられます。感染予防効果が 64% と低く感じられるかもしれませんが、従来の他の病気に対するワクチンの効果と比べても遜色のない高い効果です。また、イスラエル、イギリスの状況を観察してみると、今までマスクの装着、種々の行動制限を行っていても、鎮静化していなかった感染症が、ワクチンの接種率が上がるに従い、かなり鎮静化していました。ワクチン接種と従来のマスクの装着、行動制限などの感染予防対策を組み合わせれば、その地域で感染症が鎮静化する可能性がかなり高いと考えられます。ワクチンの接種が済んでも感染防止の3つの基本を守ってください。1. 身体的距離の確保。 人との間隔はできるだけ2メートル空けましょう。2、マスクの着用。熱中症に注意しながらマスクの着用を続けましょう。3、手洗いの徹底。家に帰ったら手と顔を洗いましょう。手洗いは30秒程度かけて丁寧に行いましょう。ワクチンの接種が済んだからといって安心することなく感染予防に取り組んでください。岡谷市医師会。健康、血管力を高める食生活のコツを紹介。おいしく食べてヘルスアップ教室。血管を痛める原因となる糖尿病、脂質異常症、高血圧などの生活習慣病は、食生活の工夫次第で病気の予防、進行を遅らせることができる病気です。栄養士、歯科衛生士、健康運動指導士から血管力を高める食生活のコツ、簡単に取り組める口腔ケア、調理実習、効果が出やすい運動方法などを学んでみませんか？幅広い年齢の皆さんにご参加いただける教室です。男性も大歓迎です。期日9月9日、16日、10月14日、28日。毎回木曜日、全4回。時間、午前10時から午後1時。場所、岡谷市保健センター、研修室、調理実習、栄養指導室。対象、市内在住の人。定員12名、先着順。持ち物、エプロン、三角巾、バンダナ。筆記用具、普段使っている歯ブラシ。参加費、2000円、4回分。1回目に集金。申し込み、8月2日、月曜日から電話にて受付。8月31日火曜日締め切り。問い合わせ、健康推進課、内線1181。